招きの言葉。主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。それでは賛美の歌を捧げます。コロナの感染予防のこともありますので小さい声で歌いますが、心は心いっぱい神様を褒めたたえましょう。賛美歌30番です。よろしくお願いします。それでは共に使徒信条を告白いたします。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条を自分自身の信仰の告白としてこれを告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と 死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げたく思います。賛美歌の262番です。よろしくお願いします。十字架に表された神様の愛、私たちの罪がどんなに深かろうとも、それら全てを覆ってあまりある神の恵みの御業です。それではこの朝も詩編の購読をいたしましょう。今日の購読詩編は第57編から抜き出してあります。手法をお持ちの方は手法の裏ですね、裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページございます。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけはいつものように全員で声を合わせたく思います。それでは購読しましょう。旧約聖書詩編第57編より抜粋です。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。 誰が主の山に登り得ようか。誰がその聖なるところに立ち得ようか。欺き誓わなかった人、これこそ神を求める者の一族。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊あがれ。栄光の王とは誰か。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊あがれ。その栄光の王とは誰か。ご一緒に。万軍の主、これぞ栄光の王。アーメン。それでは、この御言葉を覚えながら祈りを捧げていこうと思います。はじめに司会者がお祈りします。その祈りに続いて各々黙祷の時を短く持ちます。各々の祈りの中で神様を賛美しあがめ、そして罪の告白をし、また許しを信仰を持って受け取り、心の重荷を神様に委ね、また願いを祈り求めるひとときとしましょう。では初めにこちらで短く祈らせていただきます。恵みとまた愛に満ちたもう天の父なる神様、あなたはその豊かな愛をイエス・キリストに、また特にその十字架の上に豊かに、そして完全に表してくださいました。今あなたの愛が私たちに注がれていることを感謝いたします。あなたは清い方でありますのに、それなのに私たちを憐れんでくださいました。あなたは正しい方でありますのに、私たち罪人を顧みてくださいました。それはただあなたの愛があふれて私たちに届いているからです。あなたのその愛を示さんと、十字架の上にイエス・キリスト、ご自分のただ一人の御子をほふってくださいました。そして私たちの命の代わりとしたのです。それによって私たちはあなたの愛が分かりました。この朝も新しい習慣を始めるために、今日こうして礼拝に共に集いました。一人一人がさまざまな重荷や課題や、また試練の中にある兄弟姉妹もあるかもしれませんが、あなたの豊かな恵みと愛の中に置かれていることを覚え、感謝いたします。願わくは私たちがその一切の出来事の中にあっても、あなたの愛を見出し、そしてあなたの恵みに感謝し、そして心からあなたを褒めたたえる礼拝を捧げることができるように助けてください。私たちは弱いものなので、あなたの支えが必要です。聖霊が私たちのうちにあって、私たちを励まし、また導き、助け、力づけて、どうぞあなたへの心からなる礼拝を、偽りのない心で、ごまかしのない心で、そしてあなたを欺くことなく真実に捧げられるように、どうぞこの祈りのひとときをお持ちくださって、私たちを整えてください。私たちは揺るぎやすく迷いやすいものですが、しかしあなたが今やイエス・キリストにあってその愛を示していてくださいます。あなたの愛が私たちを追いかけてきてくださいます。どうぞあなたの御声にどこにあっても耳を開き、そして あなたの御声に従っていく神の羊、また神の子供たちとしてくださいますようにお願いします。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。あなたに賛美を捧げ、またあなたに祈り、またあなたの皆を呼び求めます。あなたは全能の神であり、深い愛を持った正しいお方であります。どうぞあなたのその皆が私たちを救ってくださいますようにお願いします。今日ここに集うことができない兄弟姉妹のことも覚えます。おのおのの場所にあってもどうぞ心からなる礼拝を捧げられますように、あなたがおのおのの場所にあって御霊により力づけてください。感謝してイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。ではしばし主の前に黙祷を持って祈っていきましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈り一つ一つのつぶやきも、また言葉にならぬうめきさえも聖霊によって私たちの祈りを引き上げてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたに愛されていること、受け入れられていること、また私たちがあなたの喜びであることを、主よ聖霊によって私たちが知ることができますように、あなたの子供らしく歩むことができますように、どうぞ助けてください。祈られました一人一人の祈りがあなたの御前に聞き届けられ、あなたの御手より答えがあなたの時の中で与えられますようにお願いいたします。感謝を持ってあなたの御手に委ね、愛するイエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。はい、それでは今日の説教のための聖書箇所を読みしますよ。今日はヨハネの手紙第1の連行の6回目です。2章の28節から3章の3節までお読みします。新改訳聖書の第3版でお読みします。その版の聖書をお持ちの方は新約聖書の467ページです。ファーストジョンね、ファーストジョンのチャプター2バース28、Are you okay? はい、はい、それでは読みますよ。 新約聖書ヨハネの手紙第1、2章28節から3章の3節まで。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見前で恥じるということのないためです。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。ここまでです。今日はこの箇所から、神の子供としてと、題してメッセージを取り継がせていただきます。実は今日は教会では子どもの日なんですね。日本だと子どもの日っていうのが5月5日で、端午の節句で別にあるんで、あんまり言いませんけれども、今日は教会では、特にアメリカの教会で始まったことなんですが、そういえば父の日も母の日も全部アメリカの教会で始まったんですよね。でそれと同じように、今日はアメリカの教会では子どもの日なんです。で花の人もいます。今日は素晴らしい美しい花がここにあって、朝からみんな綺麗ね綺麗ねって言ってました。私たちそのアメリカの教会で子どもたちが、お花を教会にみんなこの花の日には持ち寄るんですね。で教会の礼拝を花いっぱいに飾ります。そしてその後でそのお花を取って、周りの警察とか消防署とか児童養護施設とかね、いろいろこうお世話になっているところに日頃の感謝を子どもたちがそのお花をプレゼントして回るっていうね、そういう習慣があるんですよ。そういうわけで今日は子どもの日であり、花の日なんですね。日本では子どもの日が5月5日なので、子どもの日とはあんまり言いませんが、今日は花の日です。今日はとても素敵な、これは何だろう、カーネーションかな、よくわかんない、トルコキキョウ、トルコキキョウというのかな、はい、とても綺麗なお花が、YouTube の方はちょっとスクリーンに映らないのが残念なんですが、はい、あります。で今日メッセージのテーマは、神の子供として、私たちは皆神様に愛されている神の子供たちなんだということを、喜ぼうという、そういうメッセージです。一つ目のポイントは、私たちは神様から生まれたものであるということです。私たちクリスチャンは神様によって生まれたんだということですね。そんなことない、うちの父ちゃん母ちゃんによって生まれたんだということはありますが、私たちが霊的にスピリチュアルに新しく生まれた、それは上から生まれた、神様の力によって生まれたということです。そのことがまず一つ今日喜ぶべきことです。で2番目に、私たちは神様の子供にしていただくんだけど、でも今ももうすでに神の子供なんだということをヨハネはここで言ってるんですね。3章の一節のところに、事実今私たちは神の子供ですと書いてあります。私たちは神様の子供なんですが、すでに神の子になっているんです。そして今実際神の子供なんだ。そしてやがてその神の 声出しさんがブワッとこうオープンになる時が来るんだということですね。今皆さん周りこう見渡して、 あれが神の子か、 あちらも神の子か、なんか進みの遅い亀の子かなっていう感じの人もあるなんていうことを、人のことを言っていると自分が逆に育ってないっていうことなんですが、私たちは神の子なんだと。すでに神の子、そして今や神の子、そしてやがて神の子がブワッとこう現れてる、殻が破れて神の子が出てくるということですね。それが二つ目に、今日喜ぶことです。そして三番目に、御子キリストにふさわしく私たちは生きようということです。私たちは神の子なので、イエス様にだんだん似てくるんだ。そして、その時が来るとイエス様とお会いするわけですね。皆さん、その時お会いするイエス様って、地上を今から2000年前に歩まれたイエス様とちょっと違うからね。イエス様も本気モードっていうか本来のイエス様の姿をしてらっしゃいます。私たち雲の上に引き上げられてイエス様と会うんだけど、多分イエス様ってイメージしていたのとちょっと違う方かもしれない。まさにそこにいらっしゃるのは人の子であり神の子です。そして神の子の栄光をまとっていらっしゃる方です。そして私たちもその時そこでイエス様のその栄光の姿に私たちもそっくりになるんだということですよ。で、私たちはそういうものを内に秘めている、芋虫みたいなものですね。今外に行くと、植物がどんどんどんどん茂ってます。そして葉っぱがどんどん伸びると同時にいろんな虫が出てきて、もりもりもりもりそれを葉っぱを食べてます。で、そこのところにいろいろ幼虫がつくじゃん。幼虫がで青虫つきますよね。で、青虫がついて、うちの教会の庭にも金柑がありますけど、もう嬉しそうにアニハチョウが寄ってきます。そして卵を植えつけて、でいつの間にかもう青虫がいっぱいついてます。で、それがある時ブワッさなぎになって蝶になるんですね。聖書の中では私たちはそのようにキリストに似たものに変えられていくんだって、メタモルフォーゼスっていう、メタモルフォーゼっていう言葉が使われてるの。変態、変な意味の変態じゃないよそうじゃなくて、さなぎ、芋虫がさなぎになって蝶になるとき、私たちはその蝶の姿をその芋虫の中に見出すことが難しいでしょ。でもそういう形で全く思いがけない姿にわっとこうその素晴らしさが溢れ出てくる、そういうのを変態、メタモルフォースっていうんですね。で、私たちは御子キリストにお会いします。そしてその御子キリストとそっくりになります。別にひげ伸びてロン毛になるっていうわけじゃないですよそうじゃなくてキリストの栄光の見姿にこう私たちが、そっくりになるということです。で、だから私たちはそういうものなんだと思って今を生きようということです。イモムシは自分が蝶になること知ってるか知らないか知らないでもイモムシは必ず育てば蝶になるんですよ。ある種のものはガになりちゃいますけれども、でもアゲハの幼虫はアゲハになるんです。ガの幼虫はガになります。その時が来ると私たちは御子キリストの似姿に作り変えられるんだ、そのようなものを私たちは内側に持っているんだということを私たちは喜ぼうと。はい、じゃあ最初のところから、またお話ししますよ。まず、3章の、あ、ごめんなさい、2章の29節のところですよねもしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれた者も分かるはずですと。これ何言ってるかというと、あなたたちがクリスチャンだったら分かるはずだって言ってるんですね。 クリスチャンになると、義を行う者が神から生まれたことが分かる。クリスチャンはなんとなくクリスチャン分かるでしょ。あの人もしかするとクリスチャンかもしれんっていう雰囲気分かりますよね。イエス様の話、そして信仰の話にこう反応する。そしてその生き方とかにじわっとこうキリストらしさがこうにじみ出てくる。でそういうのが分かる。不思議な感覚ってあるんですよ。例えば日本ではクリスチャン少ないよね、数。ただ病院とかいろんな職場に行って、そしてそこでなんとなくあのナースいいなとかね変な意味じゃないですよ、素敵な人だなと、人格として、ね、そしてあの人の生き方なんかいいなって、それで訪ねていくとふっとこう、あ、クリスチャンだったんだっていうのが分かる。やっぱりその人の中からこう出てくるもの、そしてその人が何を目指して生きてるかなっていうこと、そういうのの中に不思議な神様に従って生きようとしている人の感覚っていうのがこう分かるようになってる。でかつてそういう感覚ってあんまりなかったと思いませんか。私たちが神様から生まれているとそういう不思議なこう神様感覚っていうのがこう分かってくるんですね。その人は御言葉を聞くと喜ぶその人はイエス様を喜ぶ、その人は愛することを第一とする、そういう生き方をしている人たちがこう分かるようになる。それはなぜかっていうと、私たちが神様から生まれたものだからだということを言っているわけです。だからもしあなた方が神は正しい方であると知っているならっていうのは、私たちが神様をきちんと認め、そしてその前にきちんと悔い改め、そしてイエス様の義を自分がいただいたクリスチャンとなっているならということです。そうすると同じ義に生きようとしている人たちが分かる、そういうクリスチャンとしての共感が私たちは持っている。それは私たちが神の子供になっているからなんだということですね。そしてさらに3章の1節をご覧ください。私たちが神の子供と呼ばれるためにとはして、御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。私たちが神様の子供と呼ばれるために、神様は大きな大きな素晴らしい愛を与えてくださった。そしてこの世界はその神様の愛を知らない、だからクリスチャンのことが理解できないっていうんです。どっかでやっぱり異質なんですね、クリスチャンっていうのは。この世からするとだって不思議だもん。どうして同じように生まれて、同じようにこの日本の社会、また各々の社会で生きてきた人たちがある時から教会行ってみようと、そしてそこで教会で信仰を持ってね、で十字架と復活信じて、でバプテスマを受けてさ、で毎週毎週日曜日教会に靴の底を減らしてそこまで行って、ある方は電車賃かけて教会に行って、そしてそこで説教を聞いて、そして歌を歌って、そしてお金を払って帰ってくる。 で行った時より帰ってくる時の方がなんか元気が良くなって帰ってくるっていう、ね、不思議な方々なんだと思いますよ。今うちの教会はまだこれくらいの人数じゃん。だけどこれが50人とかねいたら、多分周りの人たち驚くと思いますよ。朝そういう人たちがこう集まってくる、そして礼拝をして戻っていくと、なんか嬉しそうに花蓋交じりで賛美歌ってねそういう人たちのありようっていうのがなかなか理解できない。だって時々聞かれるもの、礼拝って楽しいとか、日曜日教会行くと元気になるのとかね、なんか霊的に上がるとかねいろんなこと言われます。でもそれって 実際に神の子供になってみないと分かりにくい感触なん、いや分からない感触なんだと思います。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。つまり私たちが神様の子供になったっていうのは、神様の大きな愛が分かったから子供になった。神様の愛っていうのはどんな愛でしょうか。まあ、これはもう皆さん何当たり前のことを言ってんのという方多いと思いますけれども、でもね、自分がその神様から愛されているんだっていうことをね、私たちはいつもいつも覚えているとは限らないんですよ。この3章の1節のダッシュの後ね、御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょうって書いてあるでしょ。これ新改訳の2007だと、2017だと、私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさいって翻訳してるんですね。多分そっちの訳の方が正しいです。つまりそのことをじっくり考えて、そのことをじっくりと受け取っていないと、私たちは神の子供としての喜びがこう湧いてこないってことです。まあ、だから今朝もね、こういう説教してるんですけども、私たちは神様の愛をじっくりとこう考える、そのようなものとして考え続けるっていうのがとても大事なんだと思います。まず神様は、例えばローマ書の5章にこのように書いてあります。ちょっと開けてみましょうかね。たまには、たまにはじゃないね、皆さんよく開けてらっしゃると思います。ですから聖書を開くときにペリペリペリとか音しないと思います。ローマ人への手紙なんていうのはね、もう何度も何度も手垢がついて、もうここだけ真っ黒になるくらい読んだ。だよね。パウロ嫌いとか言ってね、読まないのダメですよ。ローマ。チャプター5、バース8。5の8。こうあります。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様は私たちのことを愛している。それは聖書の一貫したメッセージです。ただその愛が分かりにくかった。何か旧約聖書を見ると、愛してるんだけど、なんか裁く方、厳しい方ばっかりの方みたいな感触があります。でもイエス・キリストによって表された神様の愛は、キリストが私たちのために死なれたことによって、神様は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。つまりイエス様の十字架の死、これが神様の愛のメッセージなんだっていうことを考えていなさいっていうことです。十字架は決してもう揺るがないです。そしてその十字架は決してもう消えないです。ということは、その愛はいつも私たちに、信じる私たちのもとに注がれているということです。神様は永遠の愛をもって私はあなた方を愛した。エレミア書31章3節、そう言ってますね。その永遠の愛はイエス・キリストの十字架によって完全に表されたということです。それは、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、その愛が明らかにされたと書いてあります。ですから皆さんね、クリスチャンになって、私はクリスチャンにふさわしくない、私はまだこんな罪を犯している、まだ私はこんなフラフラしている、大丈夫です。私たちがまだ罪人であったときに、キリストは十字架の上で命を捨ててくださった。それが愛だって言うんです。愛される値打ちのない時に、神様はご自分の独り子の命をかけて私たちを愛し、その愛を私たちに明らかにされたと書いてある。そしてその愛は、なんと信仰を持った者たちには永遠に そしてこの世界の始まる前から私たちのためにその愛が準備されていたということがエペソ書の一章に書いてありますね。今ローマ書を開けてますが、ローマ、コリント、ガラテア、エペソ、エペソ書の一章、そこにこう書いてあります。エペソの1の3から、まあ有名な有名なところなので覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、エペソ1の3、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光を褒めたたえられるためです。神様はご自分の愛する愛する愛する一人子イエス様、そのイエス様を十字架の上で葬られることによってそれほどの愛を私たちに注がれているんだということを明らかにしようと、この世界の始まる前から私たちを選んで決めて、もう愛するって決めてその愛を備えていらっしゃったんだと。愛を持ってあらかじめ定めておられましたと書いてある。それは私たち一人一人のことです。皆さんのこんな私まさかとかね、こんな私そんな冗談でしょうとかね、いや冗談じゃないんです、マジなんです。本当真剣に神様はこれを言っています。神様は身旨と身心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子供にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。イエス様の十字架を信じ、そしてそこに表された愛を信じるなら私たちは神の子供になる、子供である、そして今子供になってるんだ。それはこの世界の始まる前から永遠の選びによって私たちを選び、見前で清く傷のないものとしようとされました。そう定めておいたんです。とここには言われているんです。つまり私たちは神様から生まれたのは神様の愛の結晶です。私たちが神様から愛されているから、私たちにイエス様が与えられ、そのイエス・キリストへの信仰が与えられ、その信仰によって私たちは今神の子供にされているんだということですね。ですから私たちは、最初のヨハネの第一ヨハネの3章のにあるように、事実今私たちは神の子供です。私たちを神様の子供にするために、神の子供と呼ばれるために父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったか考え続けなさいということです。私たちはそのことをいつも考えなければならない、そのことをいつも考え続けなくちゃいけない。人は何を見、そして何を考え、そして何を目指すかによってその人の生き方が決まります。まさに目は心の窓ですよね。何を見つめ、そしてそれをどう考え、そしてそれに対してどう行動するか、人はそれによって生き方が決まるんです。ですから私たちが神の子供であることをしっかりと見つめ考えるならば、必ず私たちの生き方が変わっていくことになるわけです。私たちは神の子供として生まれ、そして神の子供として生きるんだ。嬉しくなってきますね。神様の愛は決して途切れることがありません。永遠の愛を持って私たちを愛してくださっている。私たちが生まれる前から神様の愛は永遠にあるんだ。神様はあらかじめ選んでくださってたんだ。私たちはそのような神の子供なんだ。なんか震えてきますよね。 震えるほど感動しないとおかしいです。私たちはそんな永遠の愛によって神の子供と接しているんだ。でもこの世はこの愛をまだ知りません。しかし私たちは知っています。どうぞこのことを考え続けましょう。2番目いきます。そして私たちは今現在神の子供なんだ。私たちはすでに神の子供にされていて、そして今神の子供であり、そしてやがて神の子供に、として現れるんだ、神様の前に。さっき読んだあのエペソに、神の前に、神の御前に傷のないものとして立たせるために選んだって書いてあるじゃないですか。私たちあのイエス様とお会いするとき、決して恐れる必要はないんですよ。神様の目から見ると、私たちの中の罪とか汚れとか、あの恥じるべきところは、自分でダメだと思っているところはもうみんな消えてます。神様の視力はイエス・キリストの十字架の血潮を通して私たちを見ます。楽しいことにね、あのイザヤ書に書いてありますね、罪は あなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。なぜか罪っていうのは神様的には赤色に見えるらしい。そういう表現がされています。そして赤色は赤色によって見えなくなります。よく受験でやりました。ね、赤いこういうセロハンみたいなのでさ、こうマークしてあるのをピッてやると赤い字が消えるでしょ。あれと同じ仕掛けです。イエス・キリストの十字架の血潮は私たちの罪を全く消し去ります。それは全くなかったものとしてカウントされます。ですから再臨の時ね、イエス様の前に立って、いやーイエス様すいません、あの時こんなとこ行っちゃいました、腹の中じゃこんなこと悪いこといっぱい考えましたみたいなことをね、イエス様の前に行ったって無駄だから、知らんっておっしゃる。知らんよって、これご覧って、十字架の傷をお見せになるでしょ。ね、ないよって、そんなの。ないよって、そして一緒に輝こうと。その時イエス様の十字架の御傷は光を放って輝いていることでしょう。あの変貌山の山の頂でイエス様が真っ白になって光られた、あの光に包まれたイエス様です。そして不思議なことに、そこに立っている私たちは今のこの芋虫状態の私ではありません。惨めでゴロゴロして、どっち行ったらいいか分かんなくてゴロゴロしている芋虫のような私たちではないかね。蝶々になってそこにいます。神の子の蝶々。ね、どんなになってるでしょう。相当光ってると思います。イエス・キリストの復活の体を私たちはその時いただいてるでしょ。地上にもし生きてたらだよ。そして先に天に召された信仰を持った兄弟姉妹もそこにいますよ。雲の中で今生きている私たちが先に召された人たちに先んじることは決してないと聖書は言ってます。ですから先に復活してます、その方々は。そして地上で生きている私たちが一気に引き上げられ空中で主と会うのですと。いいね。そこには輝く生徒たちがいます。先に召された幾千万何億、どれほどの数でしょうね。イエス・キリストの信仰を持って召された多くの兄弟姉妹たちが笑顔で待ってますよ。まさに光、文字通り光り輝いて待ってます。そこに私たちも光り輝く姿となって空中に引き上げられ、そこで輝く栄光に満ちたイエス・キリストとお会いするんです。私たちの中の罪は消えています。汚れも消えています。暗闇ももうないです。悲しみ、嘆き、痛み、苦しみ、それら全てのものが私たちは本当に古いさなぎの、くちくちのさなぎのように脱ぎ捨てて蝶になって羽ばたく。 そして神様の御前に立つんです。イエス様の。そしてイエス様と共に空中で、お会いして、そして先に召される兄弟姉妹たちと共にオリーブ山へ降りてきますからね。その時オリーブ山は2つに分かれる、割れると聖書に言われてますよね。イエス様が降り立つとバーッとこうオリーブ山が2つに割れ、そしてそこから我々はエルサレムに入場していって、そこで全ての争いをやめさせるんですよ。そういうものに私たちはなるんだという。そして今やそう、私たちの中にそれが始まっているんだということです。一節でヨハネは控えめにこう書いていますね。 3-2、 愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。いや、新しくなるっていうのは分かってます。でも実際にどれほどの素晴らしい栄光に変えられるか、それは私たちはまだ知らない。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストのありのままです。ね、ありのままありじゃないよ、蝶々状態の完全なイエス様の姿です。それは変貌さんの栄光をしのぐものでありましょう。神の御子としての栄光です。永遠から永遠に生きたも神の御子です。どのような栄光でしょうか。もう想像もつかないけど、すごい、なんかすごいです。そしてそれを私たちは見るんです。このヨハネは後にヨハネの黙示録を書くことになりますが、でもその時パトモス島でイエス様のその姿を彼は垣間見ます。彼がパトモス島で振り向くと、イエス様の声を聞いて振り向くと、そこには白い衣を着て金の帯を締めて光り輝く真鍮のような足を持ち、目は炎のように燃え、口からは御言葉の剣が出て、なんかもう表現できないようなキリストの栄光の姿をヨハネは目撃しますよね、黙示録の最初のところで。でその方がヨハネに黙示を与えるんですけれども、でも私たちはその方のありのままの姿をやがて見るんです。ですから私たちはその方と似たものとなることが分かっています。ですから皆さん、人間に絶望している場合ではありません。自分に諦めている場合ではありません。私たちはとんでもないものに今変わっているんだということをわきまえる、考えるべきです。皆さんの中には神の種があるんですよ。神のこの命が私たちに宿ってるんですよ。ここら辺がね、ペリペリペリペリって割れて、そしてそこから光り輝く神の子が出てくるんです。すごいと思わない？栄光から栄光へと、主と同じ姿に私たちは変えられて、今だって変えられつつあります。その私たちのうちにある神の子の実質は、私たちの考え方を作り変え、私たちの思いを作り変え、私たちの行動を切り替えさせ、私たちは何が真実なのか、何が正しいことなのか、何が永遠に続く価値を持っているのかっていうのを考えるようになってきている。私たちは地上の人生でそういうものをくぐり抜けながら、キリストに似たものになっていきます。でもその時が来ると、やがて私たちは殻を脱ぐ時がやってくるのです。それはキリストのありのままの姿の似姿です。だから2000年前のイエス様のイメージしてね、ああいうふうになるんだっていうふうに考えないでください。そうではなくて、キリストのありのままの姿に私たちは似たものに作り変えられる。その先とんでもないことが待ってるんですよ。そしてそのとんでもないことは、今私たちの中にもうすでに起こってるんですよ。 これを喜ばずにして何を喜ぶか。私たちはそのことをじっくりと考えながら今を生きます。だから地上の栄光を求めません。当たり前じゃない。その素晴らしさに比べたら塵アクタのようですよ。地上の富を求めません。その栄光に比べたらもうどんな富も霞んでしまいます、ね、天国行ったら金なんか黄金なんて、ね、床材ですからね。私たちはキリストの栄光を受け、そしてその栄光の姿の似姿にされるんだ。そういう自覚が私たちを今生かす。そして3節にこう言われています。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。キリストに対するこの望みっていうのはキリストと同じ姿に変えられる、その栄光の望みのことですね。その望みを抱く者は皆、つまり我々クリスチャンはみんなキリストが清くあられるように自分を清くします。神の子なんだ。神の栄光が内側に満ちている。そして育ちつつある。それが現れ出るため。そんな私が今何やってんじゃい。こんな生き方でいいはずがない。ね、私たちは今の生き方をキリストにふさわしく生きようと切り替えていくものになっていきます。いきます。キリストが清くあられるように自分を清くします。それが私たちのクリスチャンとしての成果ですよね。ホーリネスが私たちの中で進んでいくということです。キリストのように考える。キリストのように話す。そしてキリストのように愛する。それがキリストの清さですよね。What would Jesus do?イエス様だったらどうするか。それはまさに私たちクリスチャンの生きる指針になります。それはなぜか、それは外側から強いられて、外側から教えられてそれをするわけではありません。私たちの中に神の命が、キリストによって与えられた聖霊なる神が私たちの中に住んでいらっしゃるからこそ、私たちはそう願うようになるんです。それはあくまで外発的じゃなくて内発的です。神の命が私たちの中で私たちを作り変える。だから焦んないことにしましょう。ただ一歩一歩前進しましょう。私たちには今日、そして今週、そしてこの時になすべきこと、考えるべきこと、そして判断すべきことがある。その時に私たちは一つ一つ切り替える。努力は裏切りません。私たちの内側から出るキリストのようになりたいという思いは決して私たちを焦らせることはないし、私たちは愛のためにその愛に応えようとしてそれを一つずつ積み上げていきます。私たちはイエス様と似たものになりたい。そして、でも実際になかなか、地上で歩んでいく中で、苦しい戦いを強いられるようなことがあるかもしれません。ニューヨークのある大学のリハビリテーション研究所の壁にお祈りの詩っていうのが刻まれているそうです。で、この詩は有名な詩ですが、描写の祈りというタイトルがついているそうです。で、その詩は作者不明なんですが、こんな風に歌われています。大きなことをなそうとして力を与えてほしいと神に求めた。それなのに慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、 賢明であるようにと貧しさを授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、私の願いはすべて聞き届けられた。神の御心にそぐわぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。この祈りの詩のキーは、最後から2行目の神の御心にそぐわぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられたというところですね。つまり表に出してこう言ってる祈りはある、でも本当の深いところにそのような言葉には表していない私たちの深い祈り求めがある。それはすべて叶えられた。最後に、私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだと、この詩は結ばれています。神様は私たちの深い深いところにその御業をすでに与えておいでです。聖霊は私たちの心を作り変えて、キリストに似たものに、そしてキリストの清さに預からせるように私たちを作り変えている。その深い心から出てくる祈りは、神様の御心にかなって、それらすべて叶えられる。病であったり、弱さを授かったり、成功しようとして、そして豊かになろうと思って頑張って、それでもうまくいかず貧困に閉じ込められるというようなことはあるかもしれません。しかし、それらすべてのことを通して神様は私たちを導いておられる。そして心の中の本当の願いに気づかされる。心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。本当は神様に愛されているんだということが分かりたいってことです。ないでしょうか。私たちが求めているのは、深い深い永遠に変わることのない神様の、天の父の愛だからです。その愛が欲しい欲しいと言っていろいろ求めるのです。成功者になろう、富を身につけよう、人からの称賛を求めよう、いろんなものを求めるのは、その深い深いところに私たちは飢え渇きがあるからです。そこが満たされれば私たちは変わる。クリスチャンはそのように私たちは望みを持っています。自分の深い飢え渇きが神様と出会うことによって満たされること、キリストとお会いすることによって、この私が全く思いもよらない栄光に作り変えられること、私たちは本当の心の底の底で求めているものだと思います。私たちは御子キリストにふさわしく作り変えられるものである。ですから喜ぼう。私たちは神によって生まれた、そしてすでに今、そしてやがて神の子供として生きていく。そして最後には私たちはキリストの似姿に作り変えられる。そのことをじっくりと考えて、その考えによって私たちの生き方が変えられていく。そんなこの新しい1週間が、一歩一歩の歩みとして整えられていきますように、心から願いましょう。お祈りします。愛する天の父よ、あなたは私たちが愛するより先にまず私たちを愛してくださいました。 永遠の先から私たちをご自分の前に清く立たせようと、イエス・キリストの中に選び、イエス・キリストをお与えになることによって、私たちをご自分の子供たちとしてくださいました。今私たちはあなたの子供です。でもそのことをいつも考えているものではありませんでした。どうぞ、主よ、あなたの御霊が私たちのうちにあって、いつもそのことを私たちに覚えさせてください。あなたの備えていらっしゃる栄光の富が、イエス・キリストの似姿とされるその素晴らしい計画が、私たちの心を本当に占めるように、いつも私たちの中にその姿がとどまるようにしてくださいますようにお願いいたします。今週もあなたと共に歩みます。あなたの愛に抱かれ、あなたの愛に導かれ、私たちの内側にあるキリストの似姿が現れいずる一週間となりますようにお願いします。感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。はい、歌いましょう。賛美歌の191番ですね。賛美歌の191番、いとも尊き主は下り、 ください。では礼拝の献金をします。献金は強制ありません。神様への献身の表れでもありますし、また感謝の印でもあります。では、総額のうちに礼拝の献金をいたします。神様への思いをこのような形で表しましょう。奉献のお祈りを捧げます。主よ、今捧げたこの供え物は私たちの心であります。あなたがこれを清め、あなたの御用のためにお持ちください。豊かな祝福をもってあなたがそうしてくださることを信じます。あなたに感謝し、またあなたに身を委ねるこの民がいよいよ地上にあっても神の栄光を表し、またそのうちに宿すイエス・キリストの栄光をこの世にあって輝かせることができるように、どうぞ助けてください。この1週間もあなたが伴ってください。感謝して愛するイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りはイエス様が弟子たちにこのように祈れと教えていかれたお祈りの模範であります。この祈りともに心を合わせ、声を一つにともに祈ってまいりましょう。それではお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなくなちのものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も祈りの時、また御言葉にもう一度思いを留めるひとときとなりますようにお願いします。